ネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ技術支部のお得意です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は顔を捨てた男について話します。
はい。
この映画は7月11日公開のアメリカ映画で112分です。 PG-12 ですね。
はい。
で、現代がディファレントマンです。
うん。
監督がアーロン・シンバーグで、脚本も同じですね。
はい。
で、映画 .com の説明を読むと、サンダーボルツ、アプレンティス、ドナルド・トランプの作り方のセバスチャン・スタンが主演を務めた不条理スリラー。
うん。
ということですね。あとはまあ、2024年第74回ベルリン国際映画祭で最優秀主演俳優賞、銀熊賞と、とか、まあ2025年第82回ゴールデングローブ賞のミュージカルコメディ部門で最優秀主演男優賞を受賞しているということですね。
うん。
はい。では、仏さんから感想お願いします。
はい。これはとても面白かったですね。
うん。
まあ、見たらわかると思うんですけど、まあ、とても偶話的というか、
うん。
具体的には、そういう話、どれかっていうのは思い出せないんですけど、
はい。
なんか、変身したら、元の方が良かったって言われるみたいな話ってよくあるなと思って、
う
ん、なんか、
自己不条理もありそうな感じ。
ああ、はいはいはいはい、そうですよね。まあ、良かれと思ってやったら裏目に出るというかね。
うん。
うん、なんかそういう話だなって思いましたね。
うん。
まあ完全に、まあ完全にってこともないですけど、まあ、作り話っちゃ作り話な部分ですよね。
うん。まあ直せないですからね、
そうですね。
うん。
まあ直せたらみたいなことですよね。
うん。
まあテーマとしてはでも、まあ大事なとこはそこじゃなくてっていうことですよね。はい、で、良かった点、まあ3つほど挙げたいんですけど、まあ、まずは、まあ、演技ですかね。
うん。
やっぱり、セバスチャン・スタンの演技が上手いなっていうふうに思いましたね。
うん。
ちなみに、セバスチャン・スタンってすごい読みにくくないですか？どうでもいいんですけど。
まあまあ、そうですね。読みやすくはないです。
うん。スチャンとスタンがなんか被っててなんか、すごい間違えそうにな
る。作業が多いんです。
すいません。はい。まあ、どうでもいいんですけど。今回は、まあ、終始、かっこいいセバスチャン・スタンを封印してた感じだったなっていうふうに思いますね。
うん。
うん、で、その、まあ、最初はその、エドワードは主人公ですけど、その、まあ、顔が奇形のある状態で出てくるわけですけど、
うん。
まあ、途中から顔がまあ、ハンサムになるっていうか、まあ、普通のセバスチャン・スタンの顔になって出てくるんですけど、うん、まあ、顔がハンサムになってもなお、その前に演じてたエドワードの、まあ、本質みたいなやっぱ変わってなくて、まあ、同じ人物に見えるというところとか、
うん、
まあ、ちょっと情けなく見えるというとか、自信なさげに見えるとか、
はい、
まあ、そういうところの演技はすごい良かったですし、あとやっぱり何と言ってもその、何とも言えない顔をしますよね、彼ね。
うん。
うん、まあ、そこが。
困った時のアップが似合う俳優ですね。ドナルド・トランプの時、役年の時もそうでしたけど。
そう。なんかやっぱり、ただただかっこいいだけじゃなくて、そういうとこがやっぱり、うん、まあもう当然ね評価されてますから、あれですけど、うん、もうすごいなと思って、やっぱり、
うん、
思いましたね。まあ見てて、こう飽きないというか、
うん、
なんかその困り顔が逆にちょっと面白く見えちゃうというかね、
うん、
この作品はやっぱりコメディ要素が結構あって、
うん、
そこが良かったですね、
うん。
まあその2点目としてはまあコメディ要素なんですけど、
はい、
まあ終盤、エドワードが顔を変えてからは、そんなに笑えるシーンがないというか、どっちかっていうと悲劇みたいになっていくんですけど、
うん、
それまで結構笑えるシーンがあって面白かったなっていうふうに、うん、まあまあ僕は結構笑っちゃったなっていうふうに思いましたね。
うん。
まあ例えばその、結構序盤でその、まあ好きになるイングリッドっていうのが隣の家に越してくるわけですけど、
はい。
まあなんか知らないけど、引っ越し屋さんがソファーを担いで、自分の家の前でなんかうろうろしてるみたいなところとか、
うん、
そのせいでなかなか自分の部屋に入れないみたいなところとか、うん、なんかぶつけてドア壊されるみたいなところね、
うん、
あ、なんか、どっちかっていうと、エドワードはその、なんか彼自身の、その、見た目とかいうだけではなくて、なんか運が悪いんですよね、うん、彼って。
そうですね。
なんか良くないことがいつも起こるというか、なんか、不運なことに巻き込まれるみたいなことが結構あって、
うん、
なんかちょっとそれをコメディっぽく撮ってるとこが良かったですよね、
うんうん。
で、あとなんか 次の日になったらドアが赤く塗られてるとかね、
うん、
あの直してくれてるんですけどね。あとはそのなんだろう、まあこれも部屋の中ですけど、その天井に穴が開いちゃって、
はい、
まあそれを直しに来てくれる人がいるんですけど、
うん、
で、あのその玄関先でエドワードが手術を受けてた主治医の人がエドワードどこ行ったみたいな風に来て、
うん、
で。エドワードがもうすでに顔が変わっちゃってて別人になってるんで彼と気づかないんですけど、
うん、
まあそこでなんか二人でやり取りしてるところで、あの修理屋のおじさんが何度もあの玄関口を行き来する邪魔みたいな風なところとか、
うん、
あとは印象的なのはあの雨の日に顔を変える前のエドワードとイングリッドがデートというかね食事してて、
はい、
なんかすごい雨降ってるんですよね外。
うんうんうん、
その前を、その横をなんかいろんな人が通っていくみたいなところとか。
うん、
で、最終的に手を振る人がいたりとかね。なんか最近誰かによく間違えられるんだみたいなところね。
うんうん、
なんか結構面白いところがいっぱいありましたね。あとは、まあ、これ意識してんのかわかんないですけど、終盤刑務所に入るシーンがあるじゃないですか、彼が。
はい、
で、刑務所にいるときに、急に髪が伸びた状態で出てくるんですよね。
うん。
あれどう見ても僕はバッキーバーンにしか見えなくて、あのそのなんだろう、セバスチャン・スタンがバッキーバーンに見えるときとそうじゃない役に見えるときの違いは何なんだろうなっていうのはあれを見てはっきりしたというか、
髪型が
長いかどうかでバッキーバーンかどうかっていうところがあれなのかなってちょっと思ったところでしたね。
でも政治家になって髪を切ってます
ね。そうですよね。でも、だから逆にあれバッキーバーンにあんまり見えないのかなってちょっと思ったりして。やっぱり、まあ格好とかもね、もちろんありますけどね。
うん、
まあコミックなんでね、形から入るっていうのはあるかもしれないですけど。
うん、
で、3点目としてはまあメッセージですかね、この作品にと込められてる。
うん、
まあこんなにわかりやすい話はないと思うんですけど、まあ大事なのは顔じゃなくて中身だよっていうことですよね。
うん、
まあまあ、本当によくある話なんですけど、
うん、
それを、まあ、面白、おかしくっていう部分もあるし、最終的にはちょっと悲劇みたいなね、感じで描いてるところが、すごい良かったですね。
うん、
で、まあ、顔が良いからといって幸せになれるわけじゃないっていうところですよね。
うん、
で、結局、まあ、彼の人生がまあ、そのものなんですけど、現代が、ディファレントマンですけど、
うん、
多分直訳っていうか、まあ、別人、別の人っていう意味ですよね。
うん。
で、だから彼は顔を変えて、まあ、エドワードは死んだってことにして、
うん。
なんて名前にしてんだ、したんでしたっけ？その後、ガイでしたっけ、うん、なんか、もうちょっと忘れちゃいましたけど、うん、まあ、別の名前を名乗って生きていくわけですよね。
はい。
だから、別人になったつもりなんですけど、顔を変えても結局、別人にはなれなかったっていう、そういう話ですよね、多分。
うん。
で、なんなら、途中から出てくる昔の自分に似た男ですね、オズワルドっていう人が出てくるわけですけど、
うん。
最後、多分ラストシーンだと思うんですけど、君は変わらないなっていうふうに言われるんですよね。
はい、うん。
レストランでメニューを持って、すごい、メニューを決められない自分っていうかね、エドワードに対してそうやって言うみたいなところ。うん、あれはすごい印象的だったなっていうふうに思いましたね。
うん。
で、まあ、つまりその、まあ、顔を変えたら、ま、性格も変わる人も、ま、もしかしたらね、いるかもしれないんですけど、
うん。
まあ、整形とかして、その、自分に自信が持てるようになって、性格も変わるっていう人もいるかもしれないですけど、彼はま、基本的にはあんまり変わらなかったというかね。
うん。
まあ、うまくいかなかったとも言えるし、
うん。
変えられなかったというのを言えると思うんですけど、まあ、あと、うん、その、エドワードとオズワルドの大きな違いは、やっぱり、主体的に生きてるというか、積極性みたいなところがやっぱり大きいかなと思うんですけど、
うん、
まあ、その、もちろん人それぞれ悩みというかね、その、なんだろう、自分のコンプレックスみたいなのがあるんだけど、まあ、それを気にして生きるのか、まあ、気に しつつも、主体的に、積極的に、何でもやってみるみたいなね、感じで生きていくのかっていうところの、まあ、結構違いが描かれてるのかな、というふうに思ったんですけど。
うん。
で、これは僕は、 気がついたんじゃなくて、まあ、これ彼女と一緒に見に行って彼女が言ってたんですけど、
うん。
まあ、エドワードって、その、自分の判断で、その自分自身ですね、顔に消えがあったエドワードを、まあ、殺してるわけじゃないですか。
うん。
彼は死んだんだって言ってね。
うん。
で、そういう選択をしたにもかかわらず、その後の人生って、どんどんどんどん選択肢が狭まっていったというか、選択できなくなっていくみたいな人生になってるなと思って、うん、まあ、最終的には、なんか、全身怪我して体の自由もなくなったりとか、
うん。
まあ、選択肢という意味では何もできないっていう意味だし、で、最後のシーンでは、もうレストランのメニューさえもう選べなくなったというか、もともとそうだったのかもしれないですけど、
うん。
まあ、なんかそういう風に取られるとすごい皮肉だなというふうに、思いましたし。
うん。
まあ、だからその辺のメッセージ性が、すごい良かったな、っていうふうに思いましたね。
うん。
まあ、なんか、なんていうかな。言っちゃえば簡単なんですけど、顔じゃなくて大事なのは中身だよっていうふうに。まあ、それをこういうふうに楽しめるし、うん、まあ、ちょっと考えさせられるしっていう形で示してくれたっていうのはすごい良かったですね。
うん。
うん。あとはまあ、その、感想的な部分になるんですけど、
はい。
気になったというか、天井の穴ですよね。
うん。
あれ、そうですね。あれは何を意味してたのかなとか、いろいろ考えたりとか。うん、あとは、結局、イングリッドは、まあ、自分の、お芝居の脚本に、エドワードをね、主人公にしたぐらいなんですけど、
うん。
エドワードのこと、好きだったのかな、どうだったのかな、みたいなのは分からなかったな、とか。その辺はちょっと気になったなっていうところですかね。
うん。
はい。マスさんの意見も聞いてみたいなっていう感じですね、その辺は。
うん。
はい。そんなところです。
はい、ありがとうございます。じゃあ、僕なんですけど、僕も面白かったですね。
うん。
面白かったけど、まあ、やっぱ、こういう話なのかなと思ったら、やっぱそういう話だったってい
う。そうですね。
なんで、そんなには、
うん。
驚きはなかったかなっ
ていう。はいはいはい。
でも、最初の、もう、時計さんも言ってましたけど、整形手術するまでの流れが、とてもいいなと思って。
うん、
僕は、天井から水が打たれるっていうのも、まあ、彼の部屋だけなんか、ああいう風に嫌なことが起きる。だから彼は、その整形するまでめちゃくちゃ嫌なことがいっぱい起きるんですよね。
うん、そうですね。そうそう。
まあ、彼女ともうまくいかないし、
うん、
なんか CM みたいなの撮ってるけど、
うん、
あれもなんか別にどうでもいい役ってやる。
うん、
なんか、そういう嫌なこと、嫌なっていうか、まあ人生うまくいかないなみたいなことがいっぱい起きて、
うん、
だからまあ整形に、もうまあ手を差し伸べられた時に、まあやろうって思うっていう流れがとてもまあ分かったし、
確かに、
あとはまあそれ以外のダメな感じっていうのも、
うんうん、
例えばその服とかすごいダサいし。
そうなんですね。かっこよくなっても服はダサいんですよ、ね。
そう、ダサいんですよ。
あれが、
カバンの持ち方とかもすげえダサいし。
すごいですよね、あれね。
一方、オズワルドは結構なんか派手な感じ
の。そうそうそうね。
まあ、別に、オシャレっていうのかどうかわかんないけど、うん、なんか見た目と合ってるというか。
うん、目立ちますよね、彼はね。
うん。そこの対比も良かったですし、
うん、
あとなんか部屋もなんか全体的に暗いし。
ああ、そうですね。
あとこの映画全体的に言えるのは、その時代設定みたいなのがあんま明確にならないような使い方。なんか、ちょっと古いニューヨークみたいな。
うん。
部屋も、その街並みとかもそうですし、
うんうん、
近代的な建物みたいなあんま出てこないんですよね。
はい、
それもなんかちょっと偶話的というか、
うん、
世界観と合ってるなと思って、
はいはい、
あれか整形する病院とかは結構近代的だった。
ああ、そうですね。確かにね、あれだけ。
それ以外はないですよね。
うんうんうん、
まあ、食事シーンとかまあまあまあ綺麗でしたけど、うんうん、だからそのエドワードがいる、うん。世界の中では、まあみんななんかちょっと古めかしくて、時代設定はあんま感じないような、
はいはい。
ところが良かったなとは思いましたね。で、なんか監督が、あれなんですよね。口唇口蓋裂っていう病気なんですよね、うんうんうん。
はいはい。
だから自分自身が上唇が裂けた状態で生まれてきて、
うんうん、
それ縫ったから、まだまだ跡がある。
そうですね。
でも写真見たんですけど、僕はあんま分かんなかったんですけど、
うん、アップで見ると、あ、確かに跡あるなっていう、そんなに目立たない感じですけどね。
うん、そうそう、
うんうん。
僕が見る、言われないと僕が多分、誰には気づかなかったから。
ああ、そうですよね。 まあ、なんか、それの手術跡なのか、ただただ傷があるのか、ちょっとわかんないぐらいだと思いますよね。
うん、
まあ、気づいたとしてもですよね。
うん。うんうんうん、だからまあ、その所有障害を自分で抱えてると思ってるところから、まあ、この作品を作ったらしいけど、うん、うん。ただ僕なんかその、感想によったらその、ルッキズムみたいなこと言ってる人がいるんですけど、
はいはい。
僕、ルッキズムじゃないんじゃないかなとか思って。ルッキズムってもっと、些細な違いじゃないですか。
はいはい。
例えば、整形する必要ないのに。
はいはいはい。
で、少しでも、なんか、一般的にき、うんうん、いいように見られようとか、うんうん、そういうレベルのことがルッキズムなんじゃないかなと思って。
はいはいはい。
むしろ、アイデンティティの話なんじゃないかなと、僕はこの、
うんうん。
作品を思ったんです
けどね。そうですね。どっちかというとそっちに近いと思いますね。うんうん。
だからこそ、その、オズワルドは、この作品の中で、ほとんどその差別的なこととか、直接的にひどいこと言われること一回もないんですけど、
そうなんですよね。
唯一その、リハビリした先生が、
うん、
オズワルドのことをすごい言うんですよね、陰で。
はいはいはい。
オズワルドでしたっけ？
そうです、そうです。
名前？
あってます。
オズワルドであったんですね、はい。で、それでむっちゃ切れて殺すんですけど、
うんうん、
だから、なんか、そこがすごい大事というか、
うん、
差別的じゃないことを、ほとんどの人そんなに面と向かってひどいこと言わないんですけど。
う
ん、
そうなんですよね。
で彼はそれを聞いて、でも自分のことじゃなくて、むしろ自分がちょっと嫌がってるオズワルドのことを言ってくれてんのに、殺しちゃうっていうところから、
うんうん、
ただ単にその、なんていうかな、自分がああなれたかもしれないっていうところへの、なんかルサンチマンだけじゃなくて、
うん、
複雑な感情を持ってるんですよね、多分。
うんうんうん、
だからこそ、その、嫌いだっていうところだけだったら別にちょっとスッとするじゃないですか。
うん、
自分はもう、見た目はいいわけだし。
はい。
でも、それでも、なんか、殺しちゃうっていうところから、うん、やっぱこう、自分の中でのその、彼との同一性みたいなのをやっぱ感じてて、
うん。
整形したけど、やっぱそこの部分でな、残ったままなんだろうなっていう、ところでしょうかね。うん、うん。本木さんの話聞いててやっぱ思ったのは、その、もちろん見た目よりも中身なんですけど、
うん、
そこってやっぱ、うん、例えば整形した人とかでも自分に自信なくて整形を繰り返しちゃう人とかいるってよく言うじゃないですか。
うん、
はい、まあ、それに近いというか、やっぱ自分の自信っていうのは外見じゃなくて自分が自分であることをいかに思えるかっていうところであって、
うんうんうん、
まあ確かに外見が変わることではないのかなとは思いますね。
うん、
でもセバスチャン・スタンぐらいかっこよくなっちゃったら性格も変わるんじゃないかなと思うんですけどね。
あんまり変わんないんだ、みたいなところは結構意外でしたよね。
だってあの、縦看板になるぐらいかっこいい
んですよ。そうそうそう。なんかもっとイケイケの人生になってんのかなと思ったら、そうでもない。
なんでだろう。そこはなんか、もうちょっと変わる、もう少しぐらい変わるんじゃないかなっていう気もするんですけどね。うんうん、まあ、そういう話じゃないから、まあ、こういう作りになってるんでしょうけど。
そう
ですね。うん。で、そうだな。まあ、うん、まあまあ面白かったけど、うん、まあ、多分好きな人結構多いと思うんですよ。
はい。
ちょっとデビッド・リンチっぽい感じもするし、
あ、うんうん、
あの、エレファントマンみたいなとこもあるし、
うん、
うん。うん。でも僕は最初言ったみたいに、自分の想像とそこまで変わんなかったから、
うん、そうですね。
まあ、まあ、うん、こんなもんかな、みたいな、
う
ん。
まあ、メッセージとしても、まあ、そうだよねっていう感じのメッセージですもんね。
うん。うん、あと、イングリッド役のレナーテ・レインスペさん。
はい。
は、なんか、ああいう役、すごい、似合うなっていう。
ああ。
私は最悪でも
そう
です
。そうですよね。そう、確かにね。ちょっと嫌な役というかね、うん。うん。
アンデッドでもそうだったじゃないですか。
ああ、そうですね。
子供を世話して、ちょっと嫌な、うん、だからちょっと似合うな。
あんまりそういう役が続くと、この人が出てくるたびに嫌な予感しかしないみたいなね。
そうですね。
なっちゃいますからね。
うん。
そろそろ違う役もやってほしいですけどね。
うん。うんうん、あ、そうだ。で、僕ちょっとこの映画に、おとげさんの話を聞いてて、さらに思ったんですけど、
はい。
その、エドワードは、
うん、
まあ、ああいう性格じゃないですか。
はい。
内気で。
うん。
でも、うん、なんか、で、オズワルドはこう、すごい、何でもやるし、
うん、
明るい性格じゃないですか。
はい。
まあ、コンプレックスを、コンプレックスじゃないかのように振る舞える。
うん。
確かに、まあ、それって素晴らしいんですけど、
うん。
でも、なんか、エドワードみたいな性格がダメみたいな感じで描かれてるのが、僕はちょっと引っかかっちゃって。
う
ん
う
ん、
そう
です
ね。それは確かに。うんうん。
なんか、やっぱ外見の優劣ってやっぱあるとは僕は思ってるんですね。
うん。
で、それって間違えちゃうと、 その女性に対してすごい不快な思いをさせたりする場合もあるじゃないですか。例えばその、明らかにもう相手されないのに、声かけちゃうとか、
うん、
声かけ方ももちろんありますけどね。
うん、
でも、使えることすら嫌がられる人だって、今いるとは思うんですよ。でもそれを自分で自覚してるのとしてないので、やっぱ相手に対する対、なんていうかな、印象も違うし。
うん、
だから、そのエドワードみたいに、まあ自分は好かれないだろうなって思うこと自身を、そんなに悪いことじゃ僕はないと思うんで、うん、なんか、そこが、オズワルドみたいな性格が善みたいなことが僕はちょっと見ててずっと引っかかっちゃったんですよね。うん、だからそこまで絶賛できなかったのかもしれないなっていう。もうちょっと複雑に描いてほしかったなっていうか。
うん、
まあ、アメリカ人の多分美徳だとあれが本当そうだと思うんですけど。
なるほど、
うん、でも日本人だとどうなのかとか、うん、あの、逆に言えばエドワードをもうちょっとダメな人間というか、もうちょっとなんか、ひどい人間として描いた方がよかったのかなっていう。
ああ、
だって彼自身は善人じゃないですか。
そうですよね。
非常にいい人じゃないですか。
うんうん、そうそう。
だからなんか、確かに、あの、イングリッドとはうまくいかなかったけど、
うんうん、
でも多分、セバスチャン・スタンの顔になった時に、持ってたと思うんですよ。
うん、
だから、ずっとルサンジマを引きずってるのも、ちょっとなんか僕はおかしいなと思うし、
うん、
なんか、うん。そこがなんかやっぱ引っかかったのかな、
うんうんうん、
っていうのはありますね。
はいはい。
まあでも、偶話的な話として、まあそこは別にもう、あの、もうちょっと単純化したんだとは思うんですけどね。うんうん、
その点は、僕も、あの、イングリッドは、
うん、
その自分の脚本にしたぐらいなんで、やっぱエドワードのこと好きだったと思ってたんですよね。
うん。
だから、別にあなたは変わらなくてもよかったのにっていうことで話が進んでいくのかなってちょっと思ったんですけど、
はい。
あの、一個、あれって思ったのは、彼が挙げたタイプライターを、イングリッド家に置いてたじゃないですか。
うん、はい。
でも、あ、もうそれいらないから欲しかったらあげるとか言うんじゃ、うん、言うじゃないですか。あれがちょっとわかんなくて。
あ、僕は、
はい。
エドワードのこと一切好きじゃないと思ってるんですよ。
そうですか。
なぜならやっぱ、タイプライターのことを忘れてたし、
う
ん、好きだったら絶対なんかあるし。
うん、いや、
だからむしろ、あの作品を作るために近寄ってたと思うんですね。
うん、なるほど。
そのために触れ合ってたから、
うん、
だから全然好きじゃないと思います。
ああ、そうか。
それはだから別に、あの、オズワルドのとその後付き合ってるから、
うん、
外見上の問題っていうより
はむしろ、ね、
うん。ただまあタイミングとかもあると思いますしね、うん。
だからその、実はエドワードのことを思ってたんだっていう話に持っていったら、
うん、
そのエドワードみたいな性格でも別に、悪いってことじゃないんだよっていうかね。それは彼の特徴で、
うん、
その、自分の特徴というか自分の性格を、まあ、肯定できるかみたいなところが大事なんだみたいな話にしたらもうちょっと良かったかなってちょっと思いますね。その、
エドワードみたいな性格で、しかもあのままの外見で、
うん、
うまくいく人も多分いると思うんですよ。
うんうんうん。
愛してくれる人もいるっていうふうな感じで描いてくれた方が、なんかその、まあ、監督が何を一番示したいかにもよると思うんですけど、うんうん、外見じゃなく中身なんだよっていうところだとしたら、
うんうん、
それは言ってもいいんじゃない、そういう言い方、持っていく聞き方もありなんじゃないかって気もしますね、うんうん。まあでもそしたら SF では全然なくなるから。
うん、まああと、その、最終的にイングリッドとオズワルドが、まあもう仕事はいいんだとか言って、
うん、
なんか変なところに引っ越そうとかしてたじゃないですか。あの、なんか、グルーがいるところ、その、指導者みたいな、なんか、覚醒剤やって多分、なんかこう、ヒッピーみたいな生活をするみたいな。なんか、それが何を意味してたのかちょっと僕は分かんなかったんですけど、なんか、ああ、そういう感じになるんだ、みたいな風にちょっとしか思わなかったんですけど、あれは何なんですかね。
もう、あっち側の人みたいな感じなのかな。
なんか、あれが成功者という意味なのか、そうでもないような気がするんですけど、
うんうんうん。アメリカではそういう感じもあるのかもしれないね。
うん。
うん。感じでいいですか？
そうですかね。はい。
はい。では今日は顔を捨てた男について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。